Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。カズマ商店店主のカズマさんから一通のお手紙をいただきました。これはメールではなくお手紙です。マット竹内様、毎朝ウォーキングの際に1日5分ビジネス英語を聞いております。様々なジャンルの最新情報と痺れるミニ説法。ミニ説法ですか。
マットさん、あれだね。ミニ説法。
このポッドキャスト、大変に感謝しています。まあ、カズマさんの拠点は京都なんですが、沖縄に飛んでプロジェクトを行ったり、最近では YouTube チャンネルも開設されたようです。カズコンチャンネル。これはぜひ、今日のポッドキャストの参考動画の一つとして、皆さんにご紹介をしたいと思います。なかなかよくできています。外国人観光客目線での京都。私の大好きな、龍安寺の石庭。見事に説明されています。カズマさん、ありがとうございます。
マットさん。
あれ、今誰か私の名前を呼びましたか？
マットさん。
マットさん、空耳じゃないかしら。私には何も聞こえなかったわよ。
そうですか。まあいいでしょう。そろそろ今日のトピックの方に行きませんか？成田さん、タイトルは何でしょう？
Algorithms for Hearing Aids。
Hearing Aids。 補聴器ですね。補聴器のためのアルゴリズム。補聴器ですか。最近の補聴器というのはどうなんでしょうね。
Even with the most advanced hearing aids available today, it could be hard for users to focus on a conversation in a crowded area.
まあこれが現状のようですね。 Even with the most advanced hearing aids, 最先端の hearing aids, 補聴器であっても even available today, 現在入手可能な最新の補聴器であったとしても、
It could be hard for users to focus.
最新の補聴器であったとしても、It could be hard for users. 利用者にはハードかもしれない。難しい。一体何が？
It could be hard for users to focus on a conversation in a crowded area.
Crowded area. 混雑しているところでのコンバセーション、会話にフォーカスすること、集中するのは難しいかもしれません。
It could be hard for users to focus on a conversation in a crowded area.
これは集中力の問題じゃないよね。
違うわね。雑音拾っちゃうんでしょうね、きっと。
そうか。解決策ってないのかな？
To solve that problem.
あ、解決策だ。To solve that problem. 一体どのような解決策があるんだろう？
ということで、今日はここで第1回目の本文を聞いていきたいと思います。
まだ始まったばっかりだよ。
フレッシュな頭で本文を聞いてみましょう。いかに最先端の補聴器であっても、混雑した場所で会話を聞き取ることはなかなか大変なようです。
To solve that problem,
この問題を解決するために、どのような技術が応用されているのか。今日の記事には、カリフォルニアのスタートアップ、Whisper とデンマークのブランド、Oticon。
Danish brand Oticon and Californian startup Whisper
という企業が登場します。それぞれ、どのような取り組みを行っているのか。細かいところまで聞き取る必要はありません。ぼんやりとした輪郭だけ見えてくれば大丈夫です。
聞こえてくればでしょ？
はい。どのような技術が使われているのかという一言だけでも大丈夫です。それでは、Hearing Aids、補聴器のお話、スタートしたいと思います。こちらになります。
Algorithms for Hearing Aids。Even with the most advanced hearing aids available today, it could be hard for users to focus on a conversation in a crowded area. To solve that problem,Danish brand Oticon and Californian startup Whisper are using artificial intelligence, AI, in their hearing aids to make noisy surroundings clearer than ever before. Whisper and Oticon's new products use deep neural networks, a type of machine learning that is used to derive high-level functions from input information. AI is able to isolate and sharpen the relevant sounds for people with weak hearing.Whisper uses a small external processing box, which it calls the brain. Microphones in the device send audio wirelessly to the brain, which processes the information and sends it back. It uses an algorithm that helps the hearing aid focus on the desired sounds. The algorithm has been trained with an extensive database of sounds.The company, which has a team of talented people with prior experience in Silicon Valley, is backed by Sequoia, a well-known venture capital firm. Soon after Whisper released its device last year, Oticon launched a similar hearing aid based on a deep learning algorithm trained on 12 million sounds. Oticon has been in the hearing aid business for more than 25 years. Industry experts say that the use of AI in hearing aids could be a game changer in the healthcare sector.
はい、第1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。なかなかタフな内容だったと思いますが、使われていた技術は皆さんよくご存知の。
To solve that problem, Danish brand Oticon and Californian startup Whisper are using artificial intelligence, AI.
Artificial intelligence. おなじみの AI ですね。デンマークのブランドオティコンとカリフォルニアのベンチャー、Whisper は補聴器に AI 技術を使っている。
Are using artificial intelligence, AI, in their hearing aids to make noisy surroundings clearer than ever before.
AI 技術を in their hearing aids, 彼らの hearing aids, 補聴器に使って
to make noisy surroundings clearer than ever before.
To make it clearer, よりクリアにする。今 make it と it で読んでしまいましたが、その it の部分は
to make noisy surroundings clearer.
Noisy surroundings, 周囲の騒音ですね。騒音を clearer, よりクリアにする。比較級ですから than ever before, かつてないほどに、これまで以上に。Whisper と Oticon の新しいプロダクトは
Whisper and Oticon's new products use deep neural networks.
この両者が使っているのは Deep Neural Network という技術。
それって何なの？
まあおそらくこの後に英語ですから説明が加えられますよね。
Deep neural networks, a type of machine learning that is used to derive high-level functions from input information.
どうやらこの Deep Neural Network というのは a type of machine learning, 機械学習の一種のようですね。この機械学習は用いられる。
That is used to derive high-level functions from input information.
こんなところに用いられる。That is used to derive. Derive は引き出すとか取り出す、抽出するという意味です。High-level functions.ハイレベルな高水準のファンクション、機能を引き出す。どこから
?From input information.
From input information. インプットされた情報から、聞こえてきた情報から、ある情報を抽出するために使うということなんでしょうね。言い方を変えれば、ノイズを取り除いて。AI は、is able to isolate. 孤立させることができる。別々にするということですかね。
AI is able to isolate and sharpen the relevant sounds for people with weak hearing.
AI は is able to isolate、まあ、孤立するというか分離する、そして sharpen、 鮮明にする。何を？ the relevant sounds、 関連する音。
AI is able to isolate and sharpen the relevant sounds for、
そうした音を分離し、そしてより鮮明にする。誰のために？
AI is able to isolate and sharpen the relevant sounds for people with weak hearing.
For people, 人々のために。そして英語は後からその情報を絞りますね。With weak hearing, 難聴の人たちにという説明が加えられます。Whisper の方ですが、
Whisper uses a small external processing box which it calls the brain.
Whisper は uses a small external processing box. Processing.処理ですね。小さな external 外部処理ボックスを使っている。彼らはこれを which it calls the brain ブレインと呼んでいるんです。
Microphones in the device send audio wirelessly to the brain, which processes the information and sends it back.
デバイスの中にあるマイクロフォン。ここからオーディオがワイヤレスで送られる。どこに？ To the brain。この小さな箱に。
Audio wirelessly to the brain.
無線でこの小さな外部処理ボックスにオーディオが送られる。そしてそれを受け取ったブレインは
Brain, which processes the information and sends it back.
この小さな箱、ブレインにオーディオが送られる。音声情報が送られ、そしてその中で which processes 処理される。送られたインフォメーションを。そして処理された後に sends it back 送り返す。まあ、彼らはアルゴリズムを使って
It uses an algorithm that helps the hearing aid focus on the desired sounds.
まあ、アルゴリズムというと漠然としていますが、コンピューターに計算をさせるときの計算方法ですね。我々の日常に戻してみると、アルゴリズムというのは何か物事を行うときのやり方ということになります。方法ですね。アルゴリズムを使って、
that helps the hearing aid focus on the desired sounds.
補聴器が focus on the desired sound. Desired.好ましい音ですね。つまり必要とされる音だけに集中する。必要とされる 音だけを拾うということですね。補聴器が。そうしたアルゴリズムを使うということなんです。
It uses an algorithm that helps the hearing aid focus on the desired sounds.
そしてこのアルゴリズムは、膨大な音のデータベースを使って、train、訓練されるんです。
The algorithm has been trained with an extensive database of sounds.
Extensive。これは、広範囲なということですね。広範囲な音のデータベース。これを使って、アルゴリズムは、train、訓練されるんですね。まあそういう意味では、将棋の AI などと共通しますよね。膨大なデータベースを AI が解析する。膨大な音を AI が解析して、必要な情報だけをピックアップする。すごい時代になってきましたね。
マートさん、それにしても、こんなデバイスを作った人たちってすごいね。
本当ですね。彼らは、
The company, which has a team of talented people with prior experience in Silicon Valley, is backed by Sequoia, a well-known venture capital firm.
まあこちらの企業は、which has a team of talented people, 才能ある人たちのチームによって構成されている。
The company, which has a team of talented people with,
そしてまたこの people、説明がついてますね。
talented people with prior experience in Silicon Valley.
シリコンバレーでの prior experience。経験を持ってるんですね。まあ、このような才能がある人たちのチーム、そのチームを抱えるこちらの会社は is backed 支援を受けている。
The company is backed by Sequoia, a well-known venture capital firm.
Sequoia という有名なベンチャーキャピタルの支援 back を受けている。Whisper が soon after Whisper released。Whisper がリリースした後すぐに。
Soon after Whisper released its device last year, Oticon launched a similar hearing aid based on a deep learning algorithm trained on 12 million sounds.
昨年 Whisper がデバイス、端末をリリースした後すぐに Oticon は
Oticon launched a similar hearing aid
similar な同様の hearing aid 補聴器を launch 発売したんですね。その補聴器というのはやはり
hearing aid based on a deep learning algorithm.
ディープラーニングのアルゴリズムを based on 元にしているんですね。
trained on 12 million sounds.
trained on 12 million sounds. 12 million ですから1200万の音で訓練をした、トレーニングされた深層学習アルゴリズムをベースに同様の補聴器をオティコンも販売しました。
マットさん、ウィスパーは確かベンチャーだったわよね。オティコンはどうなのかしら。
オティコンは
Oticon has been in the hearing aid business for more than 25 years.
あら、has been in the hearing aid business. この補聴器ビジネスに for more than 25 years. 25年以上にわたって補聴器事業を展開しているのね。
まあ、ある意味で老舗ですよね。
そうね。
そして AI を使った補聴器。このことについて業界の専門家はこう述べています。
Industry experts say that the use of AI in hearing aids could be a game changer in the healthcare sector.
ということですね。AI を使った hearing aids。これは could be a game changer。ゲームチェンジャーになりうる。could be ですからね。
マトさん、ゲームチェンジャーって時々ポッドキャストで出てくるけど、どういう意味なんだろう？
まあもともとゲームですから、スポーツの試合ですね。スポーツの試合の流れを一変させる選手、プレイヤーのことです。そのことをビジネスでも使うようになり、流れを大きく変える人、ゲームチェンジャーは変革者ということになります。まあ今回は AI ですから変革するものになりますね。ヘルスケアの分野で、
Could be a game changer in the healthcare sector.
今回の AI 技術は、ヘルスケア分野において変革者になり得るという専門家のコメントでした。まあ、今日はたまたま補聴器を取り上げましたが、おそらく AI を使った様々なソリューション、この他にもいろいろなところで試されていると思います。皆さんの身近にはありますか？さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Algorithms for hearing aids. Even with the most advanced hearing aids available today, it could be hard for users to focus on a conversation in a crowded area. To solve that problem, Danish brand Oticon and Californian startup Whisper are using artificial intelligence, AI, in their hearing aids to make noisy surroundings clearer than ever before.Whisper and Oticon's new products use deep neural networks, a type of machine learning that is used to derive high-level functions from input information. AI is able to isolate and sharpen the relevant sounds for people with weak hearing. Whisper uses a small external processing box, which it calls the brain. Microphones in the device send audio wirelessly to the brain, which processes the information and sends it back. It uses an algorithm that helps the hearing aid focus on the desired sounds. The algorithm has been trained with an extensive database of sounds. The company, which has a team of talented people with prior experience in Silicon Valley, is backed by Sequoia, a well-known venture capital firm. Soon after Whisper released its device last year, Audicon launched a similar hearing aid based on a deep learning algorithm trained on 12 million sounds. Audicon has been in the hearing aid business for more than 25 years. Industry experts say that the use of AI in hearing aids could be a game changer in the healthcare sector.
しばしばこちらで紹介させていただいている池田明子さん。まあ、その中で特に有名な著作として14歳の哲学というものがありますよね。14歳の哲学の中で池田さんは悩むということについて語られています。悩むっていうのはどうすればいいのかわからないってことです。と君は言うね。そうだろう。君はわからないから悩んでいるんだ。でもどうなんだろう。もし本当にそれがわからないことなのだったら、君は悩むのではなくて考えるべきなんじゃないだろうか。あれこれ思い悩むのではなくて、しっかりと考えるべきなんじゃないだろうか。池田さんは、考えるというのはそれがどういうことなのかを考えるということであって、それをどうすればいいのかを悩むということじゃない。悩んでいても出口は見つからない。むしろ池田さんは考えるべきだ。算数の点数が上がらない、あーと悩むよりも考えてみる。算数の点数が上がらないのはなぜだろう。上げるためにはどうすればいいんだろう。自分に欠けているものは何なんだろう。どのような訓練をすればいいのだろう。考えれば次から次へと窓が開いていきます。悩んでいる状態は窓が閉じられてぐるぐると部屋の中を回るだけ。一方で考えるという行為は窓を作り、窓を開けるための方法。池田さんはきっとそう我々に伝えようとしたのだと思います。皆さんは今悩んでいますか？それともそのことについて考えていますか？それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。
なんか今の話って僕のこと？そんなわけないか。